皆さんおはようございます。めっきり秋らしくなってまいりまして、今日も気持ちのいい、秋晴れですね。ひととき聖書のお話に耳を傾けていただければと思いますが、今日は霊の結ぶ実、自制というテーマでお話をいたします。聖書の中に、聖書の新約聖書のガラテヤ書というところにですね、こういう言葉があります。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。実はこの、今日初めておいでになった方も何人もいらっしゃるんですけれども、ここ何回かですね、この日曜日のお話で、ここに挙げられております9つの、霊の結ぶ実と呼ばれております、ことについてお話をしてまいりました。で、今日はその9つあるうちの最後のですね、実についてお話をしたいと思います。で、今私たちが読んでおりますのは新共同訳聖書という聖書ですけれども、新共同訳聖書ではこれを節制となっております。で、聖書はもともと新約聖書はギリシャ語で書かれておりまして、これを翻訳したものを私たちは読んでいるわけですけれども、この節制と訳されている言葉は言語の意味はですね、内側の力という意味なんです。内面の力というような意味でありまして、自制というふうに訳した方が言葉の本来の意味に近いんじゃないかなと思います。で、他の翻訳の聖書ではこれを自制と訳しているものもあります。で、英語の訳ではこの言葉はセルフコントロールという訳になっています。その訳が非常にぴったりくると思うんですね。セルフコントロールですね。セルフサービスとかっていうセルフ、自分自身という意味ですけれども、自分を制御するという言葉なんですね。節制というとなんかこう節制してなんか目標に向かうというようなですね、そういうイメージですけれども、もちろん間違いではありませんが、言葉の本来の意味からするともう少し広い意味を持っているのではないかと思いますので、今日は自制ということでお話をしたいと思うんですけれども、ここに挙げられております愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですけれども、これらはその神を信じて生きていく中で神が私たちのうちに実らせてくださる性質、性格というものであります。で、これは全ての人にとって大切なものですよね。いずれのものも大切であるし、自分の中に常に喜びがあればいいな、常に平和があればいいなとか、人を愛する愛が欲しいなとかですね、もう少し寛容になりたいなとか、そういう思いは誰にでもあると思うんですね。しかしなかなか持つことが難しいものですね。柔和になりたいな、先週は柔和という話をしたんですけどね、優しい気持ちを持ちたいな、どんな人と友達になりたいですかというアンケート、第1位はね、優しい人だという話を先週したんですけども、今日はその一番最後にあるこの自制ということなんですね。自分をコントロールする、おそらく一番難しいものかもしれません。皆さんどうか分かりませんけども、私はこの霊の実9つの中で一番難しいと思うものですね。この自分をコントロールするというか、自分を支配するということが一番難しいような気がします。で、ちょっと、一般的なお話をするとですね、 まあ、今私たちが生きております、まあ、21世紀はある意味ではこの自制を失った時代ではないかなと思います。まあ、自制力を失ってしまった時代ではないかと思うんですね。まあ、例えば最近まあ、頻発するというほどではありませんけど連続して起こっているこの無差別殺人というのがありますね。秋葉原の歩行者天国にトラックで突っ込んでですね、ナイフで、次から次へに切りつけたとか、それからこの間は大阪のパチンコ屋に放火したとかですね、というのことがありましたが、いずれも共通するキーワードは誰でもよかったということのようですね。電車のホームから人を突き落としたというのもありましたし、駅の中でやはりそのナイフを振り回したという話もありましたが、みんなですねその口を揃えたように誰でもよかった、誰でもよかったから人を殺したかったんだというようなことを言っているそうです。で、昔からこういう類の事件はなかったわけではありませんけれども、随分増えているように言われています。また幼児虐待ですね、子どもの虐待も増えています。で、総務省の調査では2008年度にその相談のあった件数が46,390件だそうです。で、これは調査の始まった2002年の40倍に上っているそうです。6年間で相談件数が40倍になっているというですね。実際の数はおそらくその何倍もあるんじゃないかと言われています。実際には相談できないで、まあ、これは被害者は子どもですから、子どもは相談しませんよね。助けてくれってサイン出せませんから、これは親の方が相談しているということですから、実際にはもっと何倍もですね多くの子どもたちが虐待されている。まあ、ちなみにアメリカは80万件ぐらいあるそうですけどね。まあ、相談なのか実際なのか分かりませんが、で、まあ、こういうようなこと、まあ、あと DV なんかもそうですね。家庭内暴力、夫婦で、DV を受けた人はどれぐらいいるかというこの内閣府の調査だそうですけど、女性は 33%、3人に1人は、でこれは暴力、その身体的な暴力だけじゃなくて言葉の暴力も含んでいるそうですが、意外に男性も 17% あるそうです。まあ、これは受けた方の人が言っているので、やった方のことじゃないので、いやもう嫁さんに言いたい放題言われたから DV だって言っている人もまあ入っているので、まあ、この調査はあんまり信憑性がないそうですが、まあ、でもこういうことは何を表しているかというと、そのまあ、人を殺したいというような気持ちが仮にあったとしてもですね、それをまあ普通はそれを制するものですよね。そんなことはしちゃいけないんだと、あるいは目の前にいる子供が泣こうがあめこうが、子供なんだからね、どう考えてもそれはもう手を挙げたくなることもあるかもしれない、なんとか静かにしたくないこともあるかもしれないけれども、この間もありましたね、冷凍庫に入れといたとかですね、洗濯機入れたとか、タバコの火を押し付けたとか、そんなことよくありますけど、そういうことはしちゃいけないもんだと、しないもんだと、まあ、ブレーキかかるはずなんですよね。でもかからなくなってるんです。 DV もそうです。家庭内におけるで、その DV とか虐待とかっていうのは誰からも見えないところで起こってる、密室で起こってることなんですね。まだ人前にいるときには多少コントロールができてるのに、密室になるとコントロールができなくなる。そういう人がすごく増えてるんです。これ間違いないことなんです。結婚する前のカップルの DV も増えてます。それまでは普通の優しそうな人だったのに、結婚した途端に、まあそれこそ悪魔に変身するというかですね、子供を持った瞬間に、暴力魔に変身するというようなことが増えてるのは間違いないんですね。制することはできないんです。自分自身のそういう気持ちに、負けてしまう。 もちろんそういうことだけではありませんけれども、もうちょっと身近なところだと、ブレーキを失っている人たち、子どもたちが切れるというのは前から言われていることですけどもね、これ切れるというのは暴力を振るとかということじゃなくて、我慢ができなくなっているということですよね。よくお話しますけど、机に座ってじっとその授業を受けられないことはどんどん増えてますね。学級崩壊しているというようなことはもうごく日常的に当たり前に起こってます。でそれだけじゃなくて、その子どもの親たちも切れてるんですね。モンスターペアレンツなんて言いますけど、親たちも学校に文句言いに行ったりなんかして、もうなんか言ったもん勝ちみたいなことになってます。さらにそのおじいちゃんおばあちゃんたちも暴走老人とかっていう、皆さん聞いたことあるんですか、暴走老人。老人ホームなんかでですね、別に認知症じゃないのに乱暴老跡を働いてですね、いると、大変だそうです。だからもうどの世代もブレーキがかからなくなっている。で、決してこれは他人事じゃなくてですね、この例えばその、事件を起こした人であったり DV の問題だったり虐待の問題だったりしても、ごくごく普通の人がですね、こう気がついてみるとやってしまっていたということが多いんですね。だから何もなんかこう前触れもなく何か本当に切れてしまうというか、壊れてしまうという、そういうことが起こっているような気がします。また依存症の人も多いですね。アルコール依存症の人はもうどんどん増えてます。最近テレビでは麻薬の話ばかりしてますけど、麻薬よりもアルコールの方が怖いです、ある意味ではね。ギャンブルの依存症ね、パチンコで身を持ち崩している人も多いですしね、コントロールできないし制御できないんですね。これ依存症なので、病気って言えば病気なんですけれども、でも基本的には結局、飲みすぎてしまう、やりすぎてしまう、買い物依存症の人なんかも多いんですけど、別にバーゲンの旅に行くから依存症ということじゃないですよ。そういう人はいくらでもいますから、買わないと気が済まなくなる人たちですね。そういう人たちが多いです。増えてます、間違いなく。なんか本当にこうブレーキを失ってる感じがするんですね。何か、制するというかね、ここでやめなきゃいけない、ストップしなきゃいけない、これはダメなんだということを止められない、気がついてみるととんでもないことをしてしまう、そういうことが増えているような気がしますけれども、なぜじゃあ自制心を失ってしまったんだろう。これはいろんな考え方があると思います。これは私のあくまで私の考え方ですけれども、僕はやっぱり一番良くないのはですね、この欲求が過度に刺激されていることだと思います。マスコミね、テレビ見てると美味しそうなもの、綺麗なものね、楽しそうなものがこう渦巻いてますよね。まずそうなもの、辛そうな話、ね、不幸な家族なんていうのが一日中流れてることはないですよね。みんな美味しそうで素敵で、なんか楽しそうですよね。ああいうものをもう四六時中見せられてると、人間の感覚って絶対麻痺しますね。絶対麻痺する。でコマーシャルだけじゃないんです、もうテレビの番組そのものがそうなんです。最近ドラマなんてですね、見るとドラマの一番最後にそのドラマの中で着た服のメーカーが出てくるんです。ずらーっと出てくるんです。今度よく見ててください、ものすごい数出てきますよ、ね、そのうちそのドラマの途中でこの服が欲しいってボタンを押すと買えるようになるそうです。間違いなく今やってるんです。それやったと思わないでくださいよ。終わった瞬間にテレビ局に問い合わせ来るんですよ。あの人が着てたあの服はどこの服ですか。テレビショッピングなんていうのはそれを明らかにやってるだけのことでね、でも常にこう欲求が過度に刺激されているんですよね。これはもう間違いないことだと思います。でテレビ運営して動かしてるのは物を売る人たちですから、コマーシャルですからね。だから私たちのお家にでっかいコマーシャルの機械があるわけですね。だからだってテレビ見ないわけにいかないしね、 これが難しいところなんですね。全くじゃ情報を遮断するかってそういうわけにもいかないんですけれども、でも私はこの今の時代はもう過度に欲求が刺激されていると思います。間違いなく。また過度のストレスですね、まあ、いろんな意味で常に私たちはそのストレスにさらされてます。ストレスのない生活はありません。ストレスのない時代を求めているんですけど、どんどんストレスがね増えてるんですね。それから、まあ、不安定な、ね、生活基盤とか人間関係とか、まあ、もともと、まあ、我々の生活っていうのは、まあ、本当の安定していることはないんですけども、まあ、今特に今の時代はですね、いろんな意味で不安定ですね。経済的なこともそうですし、まあ、いつ仕事をクビになるかもわからないというようなこともありますしね。人間関係もとても希薄になっている、いますよね。不安定で希薄になっています。こう安心して誰とでも付き合えるというそういう関係はあまりないんじゃないですか。そういう人たちを皆さんは何人ぐらいお持ちですか。まあ、この人なら大丈夫と思える人はね、多分少ないと思うんですよ。誰か何かあった時に助けてもらえる人を一体何人ぐらい持ってるかということなんですよね。そういう人たちは少ないと思います。まあ、どんどん孤立してるということですね。まあ、それに情報の洪水ですよね。テレビだけじゃなくてインターネットもそうですし、とにかくいらない情報が山ほど入りすぎていてですね、知らなくていいことまで知らされてしまうというか、もう完全に人間がコントロールを失ってしまっているというようなことを合わせてですね、この私は今の時代はですね、一億総パニック状態だ、一億総パニック、プチパニック状態だと思います。パニックって船が沈むとか飛行機が落ちるとかですね、大きな災害が起こった時にもうみんな慌てふためいてしまって、自分では思いもよらなかったような行動を取ったりすることですよね。昔パニック映画って流行りましたよね。ポセイドンアドベンチャーとか、なんか飛行機の映画とかね、ありましたよね。ああいう、もうどうしていいか分からなくなった時に、何でもない本当に普通の人がしてはいけないことを平気でするようになるんですよね。パニック状態ですね、心理的に言うと。僕はこの今の時代は、まあ、日本だけじゃなくて世界的にある意味ちょっとしたパニック状態だと思うんです。何かが起こるともうそれにもう過度に反応してる。だからそれこそ前、原油がものすごく上がったとかありましたよね。原油が儲かるというと一気に世界中の金があっちに行く、リーマンが潰れたというと一気に株価が下がる、もう世界的になんかすごい、もうなんて言うんでしょうかね、オーバーリアクションというかパニック状態だと思います。すごく不安定ですよね。1億というか60億総パニック状態かもしれません。そう思っていいと思うんですよね。だからそのちょっとしたことで犯罪を犯してしまうとか暴力を振るってしまうとかね、その過剰反応ですよね。アレルギーです、言ってみれば。アレルギーが増えてるのもそうかもしれません。で、過剰反応が必要な時もありますよ。例えば今のインフルエンザね、最初過剰反応したんですよ。なんか成田でみんな白いマスクしてですね、映画さながらにやりましたけど、あれもういいんじゃないかなと思った瞬間に誰も何も言わなくなって、気がついたらですね、もう日本中に蔓延してたでしょ。おかしな話ですよね。今過剰反応すべきですよ。今誰もマスクしてないですもん。お一人いらっしゃいますけど、流行ってた時には結構マスクして教会来られた方もあったんですけどね。なんか喉元すぎるでバスは忘れるとかあるんですけど、 まあ、そういう状態に私はあるんじゃないかと思うんです。だからつまり何が言いたいかというと、私は自分を制することができると言える人は誰もいないんじゃないかということです。そういう社会なので、いつ自分が自分自身を制することができなくなっても不思議ではない時代に生きてるんじゃないかと思うんです。そんな中で、まあ、ちょっとこれ話題変えますけれども、聖書の中には自分を制することが大切だということの教えがたくさんあるんですね。旧約聖書の箴言という、ソロモンというユダヤの王様が書いたと言われている書物ですけれども、そこの中に、自分を制することが大切だということを教えた教えがたくさんあります。その一部を紹介しましょう。例えば、富を得ようとして浪するな、分別を持ってやめておくがよいという、これ今の時代は全く逆ですね。富を得ようと頑張れ、分別なんかいらない、そういう時代でしょう今はね。分別を忘れて富を蓄えろと、富が全てだ、富を得ようとして浪するな、分別を持ってやめておくがよいって銀行の入り口に貼っといてほしいですね。社会は変わると思いますよ、分別を持ってやめておくがよい、まあ、これを言ったのが世界の富を集めたソロモンですからね、なんともまあどう理解していいのかなという気もしますけれども、でもこういう考え方そのものがもう失われてるじゃないですか。実際とにかくもう必死で富を集めるんだ、一銭でもいいから獲得するんだと、それが全てなんだと、そのための分別なんか自制なんかどうでもいいんだという感じですよね。それからお酒について、不幸なものは誰か、嘆かわしいものは誰か、でその後ずっといろいろ続くんですけれども、それは酒を飲んで夜更かしするものだと書いてあるんですね。酒を飲んで夜更かしするものは不幸なものだ、まあ酒を飲んでもいいかもしれんけれども、あんまり飲みすぎるなということを言ってるんですね。愚か者は自分の感情をさらけ出す、知恵ある人はそれを制し沈めると、いい言葉ですね。愚か者は自分の感情をさらけ出す、知恵ある人はそれを制し沈める、どっか書いておいてください今日の土産に、僕も書いておきたいと思います。今なんかね、感情をさら、もともと日本人は感情を表に表さないことが美徳だったんですよ。少なくとも男子たるもの、人前で涙を流すなと言われてたんですね。男は黙ってなんて広告もあったぐらいですけど、もう今はそういう時代ではなくなってきていて、感情をさらけ出す、さらけ出した方が勝ちだみたいなところ、そんなことは決してないんですね。自分、愚か者は自分の感情をさらけ出した、分別のある知恵のある人はそれを制し沈めるんだ、感情を制し沈める人こそが知恵ある人だ、カーッとなっても、それを抑える。最後のこの4つ目は大変これも味わい深い言葉ですけれども、自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだという言葉があります。これは聖書が書かれたあのイスラエル、アラブの地域ではですね、人々は必ず城壁を作ってその中に住んでました。今でもあのアラブっていうとなんかしょっちゅうね争いをしてますけど、もともとあの地域というのは、常にこう部族対立みたいなのがあってですね、で安全に生活するためには城壁を作ってその中に暮らすしかなかったんです。で一日中誰か見張りをしてる、夜も夜回りが見張りをして、そしてその町の中で暮らすと。だから城壁のない町っていうのはいつでも攻めてください、取ってください、殺してくださいって言うと同じなんですね。まあ私たちの国はねそういうことがないので城壁の中で暮らしたりしませんけれども、これは新改訳聖書ですけれども、自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだと、つまり自分の心を制することができない人は愚かな人なんですよ、いつ攻撃されても仕方がないような準備のない また危険な状態なんですよとこう言ってるんですね。自分の心を制するということは、逆に言えば城壁を建てて自分を守ってるのと同じなんだということですね。まあ、こういうようなことをね、言っているのは教会だけになったような気がします。ぜひ皆さん覚えて、お帰りいただきたいと思うんですけれども、ではどうすれば私たちはこの自分を制することができるのかと、自制を身につけていくことができるのかということですが、3つのことを今日お話ししたいと思うんですけれども、1つ目はですね、まず弱さを認めるということであります。決してその自分の心を制することができるように一生懸命修行しなさいみたいな話はしません。むしろ無駄なんですね。アルコホーリックアノニマスというですね、いわゆるアルコール依存症の人たちをの、まあ、互助グループ、自助グループというのがあります。でその人たちが、アルコール依存症から脱却するための12のルールというのを持ってるんですね。で、それを今日ここでご紹介しようかなとも思ったんですけれども、その中でまず強調されていることはですね、自分はアルコールに勝てないということを認めなさいと言ってます。自分の弱さを認めて、これはアルコール依存症の人だけじゃなくて他の依存症なんかも全部そうなんですね。自分は抗う力はないんだと。だから例えば皆さんが怒りの感情を抑えられないとしますよね。それは自分は怒りの感情に勝てないということをまず認めなければなりません。目の前にあるものがあるとどうしても欲しくなってしまう。モーセの十戒の中にもですね、隣の、人のものを欲しがるなって書いてあるんですけど、人間ってのはみんなそういうものなんですね。なんか美味しそうに見えるとか楽しそうだとか素敵だとか思うとどうしても欲しくなってしまう。でそういう時に、ついつい買いすぎてですね、今はその破産する人も増えてるんですけど、そういうのは自分の弱さだと、認めなさいと、あるいは言わんでもいいことを一言言ってしまうとかですね、こう自分を制することができないところがあるということを認めるということがまず第一歩だと思います。パウロはこう言っています。する年は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロ、新約聖書の3分の1ぐらいを書いた人です。キリストの教えを世界に広めた人ですけれども、非常に優れた人でありましたけれども、しかし彼は一方で自分の弱さを認めていた人でした。むしろここでは自分の弱さを誇ると言っています。自分が弱いことを私は誇りにしている。なぜならばその弱さの中にキリストの力が宿るんだと。つまり自分が弱いからそこに助けが必要だということが分かるんだと。これはとても大切なことだと思うんです。自分は強いと思っている人は助けを求めないんですよね。そうじゃないですか。自分はできると思った人は助けを求めないですよね。自分の心にこういう弱さがあるということを認めた人はそこに助けをしようとします。パウロの場合はイエス・キリストがそれを助けてくれると言ったんですね。あるいは誰かお友達や家族や同じ問題を持っている人が助けてくれる。弱さを認めるということがまずこの自制する一歩だというのはそういう意味であります。そして次に安定した土台を持つということですね。先ほど申し上げましたように、この今の時代は一億総パニック状態です。何を信じていいのかわからない時代なんですね。何を頼っていいのかわからない時代なんです。それはもう情報の洪水ですし、もう価値観も多様化してますから、こういうふうに生きていけばいいんだとか、こういうことを信じていればいいんだとか、この人に頼っていればいいんだということがですね、まあ、あるかもしれないけれども常に変化していくと思うんですよ。 生まれて死ぬまで私はここに頼ってますと、これを私は信じてますと、これに私は土台を置いてますというものをまず持つ必要があります。皆さん持ってらっしゃいますか、そういうもの。私はここに土台を置いてるんだ。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできませんというのは、これはパウロ自身の告白なんですけどね。パウロは私はイエス・キリストを私の人生の土台に据えているという。お手元の聖書、皆さんの人生の土台に据えていただきたいと思います。聖書は2000年間変わることなく世界中の人たちの土台となってきたものです。ここに土台を置いとけば間違いはありません。揺らぐことはありません。どんなことが起こったとしても皆さんの人生にですね、うまくいってるときはいいですけどね、うまくいかなくなったときが問題なんです。自分の思い通りにいかなくなったとき、予想外のことが起こったとき、そこでパニックになるんですね。そこで失敗をしてしまうんです。でもそんなことが起こっても私の人生の土台は変わらないとするならば、決してパニックにはなりません。コントロールを失わないんです。しっかり土台がしてればですね、土台がしっかりしてればどんな嵐の中でもちゃんと進むことができます。そして最後に、正しい目標を持つということです。これもパウロの言葉ですけれども、また討議をする者はあらゆることについて自制します。これも新改訳聖書なんですが、また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですと。これは今でいうとこのオリンピックですね。パウロはとてもスポーツが好きだったみたいですね。自分はやれなかったと思いますけど、でも見るのがとても好きで、彼はこのそういう人たちのことを念頭に置きながら、彼らは朽ちる冠を受けるために、金メダル銀メダルをもらうために、でもそのために節制する、自制するでしょうと。そういう目標があるから、目標があればですね、自分を制御することができると思うんです。あの服が着たいと思ったら、あと3センチウエストを下げなきゃいけない。そのために、チョコレート我慢しようとかね、例えばの話。何かやはりこのはっきりとした目標があれば自分を制御することはできると思うんですけれども、でもそんな身近なつまらないことのためにでもね、我々頑張れるわけですから、もしそれが朽ちないものであれば、その輝きを決して失うことのない目標であるならば、ましてそういうものであるならば、私たちは自分を制することができるんじゃないか。聖書によるならば、私たちはやがて神の御元でですね、朽ちない冠を受ける。神様自らが私たちに表彰してくださる、プレゼントを与えてくださる。それを目指して、さまざまな困難に耐えていきなさい、また自らを制していきなさいと聖書は教えているんです。皆さんの人生はどこに向かっているのか、何を目標としているのかということが、自分を制する、これはとても大切な鍵だと思うんですね。もしそうでないならば、そのような目標を持っていらっしゃらないのであるならばですね、ぜひ変わることのないこの永遠の目標を持っていただきたいと思います。変わることのない目標を持っていただきたい。それがあなたの人生を律していくし、自らを制していく力になっていくと思うんですね。今はこのイチローが9年連続200本安打を打つかどうかということでね、盛んに言ってますけど、彼なんか本当に自分を制する、自制するということにおいては まあ、見本のような人だと言われてますよね。ただ朝食はカレーライスだそうですけど、必ずカレーライスだそうですね。でもそれがなんか彼のリズムを作ってるそうですけどね。たまに他のもの食べたくならんかなと思うんですけど、まあでもね、もう35歳ですかぐらいですかね。あ、よくまああれだけ変わらずね、打てるもんだなと思って感心してますけれども、でもやはり全てのことはを一本のヒットに向けてるんですよね。なんかそういうはっきりとした私の人生はこれに向かってるというものがあるときに、自分を制する力になってくるんじゃないかと思うんです。決して一生懸命修行したからといって、我慢したからといって自制する力は生まれないんです。今こういう時代ですからね。いつ何時私たちは混乱するか分かりません。そんな中で、自らを制していく力をですね、自らの弱さを認め、また変わらない土台を持ち、そして正しい目標を向かっていくときに持つことができるんじゃないかなと思っております。お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日は共に、自分を制するということについて、考えてみました。とても難しい、課題であります。特に今の時代は思いもよらないことがさまざまに起こって、私たちのコントロールを超えて身に降りかかっております。神様、そういう中で私たちが本当に、自らをしっかりとコントロールし、また自分だけではない家族、また私たちの属しているこのコミュニティが決して浮き足立つことなく、また間違った道に行くことなく、これを制していくことができるということは本当に難しいことです。神様、どうかあなたの力を私たちに与えてください。私たちは決して強いと思っておりません。いや、むしろ弱さを認めます。自分でありながら自分を制することができません。なんと不思議で愚かなものでありましょうか。しかし弱さの中にあなたは働いてくださいますから、感謝をいたします。どうぞお一人お一人の上に、本当にこの難しい時代を生きておられる方々を一人お一人の上に、神の力と守りがありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。